イザヤ書の54章の1から8、ここではですね、新しい祝福というタイトルがつけてあります。そもそもこのイザヤ書のですね、この辺りは一体どういう時代状況の中で、相手はあなたってありますけど、これは一体何なのかということです。でこれは前から言ってますように、一貫してですね、例えば51章の最初にもありますね。51章の最初見たら分かりますが、シオンへの帰還というタイトルがつけてあります。これはですね、旧約聖書というのはある箇所だけ読んでもはっきりわからないわけです。この歴史の大きな流れの中でのことを書いてあるわけです。でその中で神の啓示がそれを示されたわけですが、これはバビロンに民がですね、ユダの民が捕囚となって、50年間もそこでおらされたわけですね。でふるさとのエルサレム、イスラエルは徹底して破壊され攻撃されて、そして他のも民が住み込んできたと。けれども不思議なことにですね、本来ならそこで、バビロン、今のイラクですね、そういうところでそのまま根血してまって民族としては消えてしまうのに、不思議と50年も経ってから神様の不思議な手が伸びてですね、新しくペルシャが出て起きてですね、バビロン滅ばして、新バビロニアと行こう。でペルシャの王がこの囚われた人たちは帰らせると、帰ってよいと、そういう不思議なこの許可を与えたわけです。こんなことは世界の歴史ではまずないことですね。でそこでシオンへの帰還というのはそういうことなんですね。遠いイラク、今でいうイラクの方へ捕まえられとったのがですね、何度か言っても1500キロ以上、道のりからしたら2000キロまではものすごい遠距離なんです、砂漠地帯に。それをですね、帰っていくという、その頃帰ることが許されたと、その前後の頃を書いてあるのがこのイザヤ書のこの辺り。そうなんですね、前に言いましたように40章ですね、以降はそういったことをずっと書いてあるわけです。それでですね、今日のところもそういう一連の流れの中であるわけです。それで夫に捨てられた女とはこれ一体何なのか、不妊、生まれることのない男、女とは何なのか、これは徹底的に廃墟になって、もはや新しい何も良いものを生み出せない、そういうイスラエル、ユダの国のことを指しているわけなんですね。ユダの国をこういうふうに指しているわけです。国っていうのは一般的に外国で女性名詞なんですけども、そういうふうに言っている。そのことをですね、ここだけ読みますと、何かあなたというと個人に言われているように見えますが、個人ではなくてその民族全体を一塊として言ってるわけなんですね。それでもう滅んでしまったら何にも良いもの生まれない、生まれるどころか滅びてしまう、消えてしまう、それがもう不妊の女、良いものを何にも生み出せない、それ外国に滅になったんだから、新しいものを作り出したり、農機具を生み出したり、人を増やしたり、自由な全然できないわけです。そういう見ようにしても50年もおったらですね、もう全然そういう民族は普通は消えてしまうわけです。そういう本来なればもう生まれないようなもの、生まれの滅びに決まってたようなものがですね、神様の不思議な大きな導きによって、砂漠を越えてですね、はるかにその2000キロ近くもずっと変えていくことができると思うんですね。これもとっても不思議なことが、歴史の中で実際に起こったわけです。バビロンに捕囚になったということも歴史的な事実なんですね。でそれからずっと50年ぐらいしてから帰っていったっていうのも、これ歴史的な事実なわけです。宗教的なことというと、心の中のことだけでですね、歴史の中に起こった事実とかいうことはあんまり関係ないように思う人が多いんだけど、決してそうじゃないんですね。そういう本当に歴史の中で起こった中で、神様がそこにはっきりと言葉をかけて実際に導いていった。でそういう中で語られた言葉が不思議とですね、その歴史の中だけでなくって、それからはるかな後までスピリチュアル、霊的にそれが当てはまるようになっていったわけですね。 マルコがそういうことを思っておく必要があるわけです。で、夫に捨てられた女の子供、夫なる神様によって捨てられただけれどもですね、再びこのように増え広がるようになると祝福を受けてですね、だから最初に喜び歌えよ、何にも生み出すことができなかったものよという、まず喜び歌えと、これは新しい祝福なんですね。もうダメだと、終わりだと、何にも読むのは埋めないっていう、そのまま滅んで沈んでいくわけだったのが、神様の大いなる介入によって変えられると、こういうふうに一つの民族に対して言われたことが、これが不思議なことに聖書という本はですね、ずっと後々まで今言ったように通用するものとなり、さらには個人的にもこれが当てはまるようにもなっていったわけですね。何にも良いものを生み出せないような、いわば無能なような人間が、神様によってですね、罪許されて新しい祝福を受けるとですね、本当に受けたら変えられていくと、良いものを生み出すような存在になることができるんだということなんです。これは、まあ、実際ペテルとかヨハネとかはただの漁師だったんですね。ただ魚を取るだけだった。人の心を変えたり救いに導くなんて全然そんなことはできなかった。人間の魂を変えるということに対して全く不妊の女と同じ、何も良いものを生み出せなかった。毎日毎日お魚を船に乗って取るだけだったんですね。そういうふうに個人においても変えられるということにつながっていくわけですね。この聖書を読むということは、そういうふうに、この旧約聖書は特にそうですね。そこだけ表面的に読んでも何にもわからないというところがあります。その奥がずっとあって、こういうところはですね、確かに私も初めて旧約聖書を読んだときには、単なる昔物語ですね、昔あったというようなことを書いてあるに過ぎないと。今の私たちはこんな何千年も前のバビロンだとか何とか関係ないと思ってたら、全然そうでなかったわけです。それぐらい聖書の奥が深い。だからいくら頭の良い人がですね、読んだからって分かるもんではないわけですね。かえって表面で分かった気持ちになってしまう。聖書というのはこういう本ですね。自分だけで読んで全部分かることはありえない、決してありえないですね。ここのところ表面だけ読んでですね、そういう奥の深いことが書いてあることはまず誰も分からないはずです。誰が見てもまず読んだら、夫の人はただの女の人のことを言ってるんやとですね、結婚もしてね、あるいは離婚されて子供を生まれないの女の人のことを言ってるんだと、そういうふうにですね、そんな捨てられた女の人の子供がいっぱい生まれると、そんなバカバカしいことあるかというふうに思って、もうこんな二度と読まないとかですね、そんなふうになりがちなわけです。そして、ここのところですね、次のところ見ても、まあ、そういうニートさん、あなたというのはこの神を信じるこのイスラエルの民族ですね。テントが場所が広く取って住まいの幕を広げて惜しまずしたらですね、そのあたりちょっと大型テント張るんじゃないんですね。右左に諸国のため、世界にこのテント、目に見えないテントずっと広がっていくというわけ。そのぐらいこの大きな壮大なスケールでですね、祝福があるんだと言っているんです。まあこういうところのなんか大型のテント張るんだなと、そんなふうとさささっと言うんだ、そういうふうに間違って何の意味もないようなことを思ってしまいがちですね。ここのところはですね、実際に遥か後になってこのイザヤの預言もまあ53節で前に学んだように、実際に罪を担って死なれたキリスト、イエス・キリスト様が出てですね、本当にこの霊的なこのキリスト、聖書の真理を全世界に、いわば大きなテントを張ったように、この真実とか愛とかいうことがずっと広がっていったわけです。でそこからですね、さまざまな音楽も文化も考え方、差別がなくなる病院というものが初めて作られていったと、さまざまな人間の差別も消えていってくる、そういったことはみんなこの真理から広がっていった。確かに非常に広大なテントが作られていったということです。 もちろんそこにはですね、いつもサタンも入り込んできますので、それを常に傷つけたり壊したり怪我したりする働きも起こってきたわけですけど、本当の真実なものというのはあくまで広がっていったんですね。今も私たちもそれを受けたわけです。そういうことがこのところを言ってるわけです。一節なんです。あなたっていうのはこの時は直接的にはこのイスラエル、ユダの民族なんです。ユダの民族が受け取ったこの唯一の神様が信じておられるというその真理は確かに右左に広がっていった、そういったことを言ってるわけですね。諸国の民の土地を継ぐということまで広がっていくと。そして次のところですね、こうしたこの真理はずっと他の国々にも広がっていく、影響を及ぼすということは、そういう国々の人たちが神様の本当に光を受けるからなんですね。受けるから霊的にそこに、その光に行くわけです。そしてそこに広がる。実際にそのところに行くではないんですね。どっかの国に私たちが行くんではないです。目に見えない霊的な光に私たちが行くとですね、自然にそれがあちこちで広がるわけです。そういうふうにその霊的な真理の光っていうものが差してくると、さまざまな人がその光に向かっていく、そういう形で広がっていく。こういったことはすでにですね、ずっと前からも言われていたことなんですね。さまざまな民族がその光、この聖書の真理の光に向かって流れるように行くんだということですね。こういう真理の普遍性ということです。これはだからこのイザヤ書は非常に大きな壮大な展望を持っている本なんですね。このイザヤ書に比べたらこの世の本なんてもう全然狭くて狭くて、目先のことばっかり言ってるっていうぐらいですね。このイザヤ書の2章を見たら、そういうふうにですね、この真理は広大な領域に向かって広がっていくんだということを2700年も前からすでに言ってたんですね。イザヤ書の2章、この普遍性というところです。2章の最初です。2章の2節のところです。2節以降です。イザヤがユダとエルサレムについて、幻に見たという、この訳が前にも何度か言いましたけど、日本語のというか中国語の幻というのと本来の意味とはまるで逆にほど違うんですね。幻というものは本当にはないものが仮にあるように錯覚して見えるとですね。それは幻と。ところがここで言うのはヘブライ語のハーゾーンという言葉があってですね、ハーザーということは見るということなんです。だから実際に霊的に見たことを言っているのであってですね、ありもしないものをうなされたようになって幻にばって見たとか全然違うんですね。薬とか高熱によって何かがないものが見えたと、これは幻で見た。ですからこれは訳語が本来こういうふうに不適なわけです。まあ英語であればビジョンと言いますね。ビジョンというのはビデオという言葉と語源的につながって見るということです。だから幻ということは全然そういうふうにないものというもの、まあ、ものになります。で、見たのが終わりの時に、国々はこぞって川のようにそこに流れてくるということを言われているんですね。この真理のところへ川のように何か向かっていくんだと。これ霊的に向かっていく。だからそこの国々の人はですね、全体して次々広がっていく。私たちもそうですね。霊的にそういうこの真理に流れていったわけです。世界の人はそうだった。実際にどっかの国に行くんではないけどもね。そしてそうした暁にこの4節が、これがですね、日本の憲法9条の一番の源流はここにあるわけです。でも旧約聖書とか聖書を知らない人は、たかだかパリの不戦条約が、1928年の不戦条約が元なんて、そんな程度のことしか言わないです。 ですね、一切の武器を捨てるような時、それが最終的な人間の在り方だということは、一番初めにはっきりと書かれたのは、この今から2700年も前、この2章のイザヤ書2章のこの4節なんですね。だからこの4節が国連のそばの建物の礎石にこれが刻まれているというのは、そういったところからです。あらゆる武器をもう捨てるというわけです。まあ、そういうふうに、そのこととこういった遥かな展望ということですね。真理のもとに、本当の真実と愛のもと、真理、人間が考え出した真理じゃないんですね。人間が考え出した、これは本当だなんていうのみんな壊れていったわけです。江戸時代であれば親が殺された敵を打つのが真理だと、大石蔵之介もそうです。敵を打たないような臆病の者はダメやっていうことだったけど、今だったら親が殺されたと言ってその人を別の人を殺したら、それは殺人という大きな罪になるぐらいですね。人間が考えた正義や真理はみんな変わっていくわけですよ。ですからこの聖書の真理は本当に変わらないと、1000年2000年経っても、はい、それでまあ元のとこからこれとこの共通してるんですね。右に左にこの真理を受け取る人が広がっていくと、受け取ればですね、そこのところに霊的に向かう。それがイザヤ書2章に書いてあった。これ非常に早い段階からイザヤ書ではっきりとここの聖書の真理は普遍的だということを早くも予見してたわけですね。それで実際にそのようになっていったわけです。でその次4節以降、こういうふうに真理っていうものは極めて強固な力を持って、あらゆる時代や戦争やら一切ものを超えて及んでいくからこそ、だから恐れるなと。神様の約束っていうのはどんなことがあって壊れたり無効になったりしないんだと。だからかつてヤモメの時徹底して滅ぼされてですね、捕囚になって散々恥を受けたと、そうしたことをもう思い出す必要もないと。あなたを作った神様があなたの夫となるんだと。ユダヤ民族全体のですね、夫となる。神様のことを夫だなんていう、とっても意外な表現ですね。夫婦、夫っていうのは本当に一つになるっていうイメージがここにあるわけです。かつては徹底的に捨てられた。なぜか罪を犯して神様に背いて背きしたからですね。エレミアなんかが命がけで言っても聞かなくて、本当の神様じゃなく別の人間的なものを拝んで神様に背いたと。そこでこういうふうに滅ぼされた。でこの屈辱でもそれがですね、全く新しい祝福を受けて、許される。その許されるというところでですね、53章が挿入されていたわけです。捕囚になる前にものすごく大きな罪を犯し背いてしたんですね。そして神様が忍耐が常に弱って王家を裁かれて滅ぼす、外国から軍隊して攻めきて、そしてイラクの方に連れて行かれた。その罪はどうしても消えないほど重いから、この53章はそのためにここに置かれたんですね。53章前のところです。でみんなの人の罪を担って死ぬ人を追って、それがキリストの預言にもなったわけですが、そうして初めてこのユダの民族は許され清められて本当に帰ってくることができるようになったんだと。こういう位置づけにこの53章あるわけです。旧約聖書っていうのはそういうふうに一箇所だけ読んだってこれは分からないのは当然なんですね。大きな流れの中にある。そうしてそれが私たちにとっても遥か後になってもですね、私たちも罪を犯し、本当に考えてはいけない、思ってはいけないことを思ったり、いろんな憎しみやら怒りや妬みやいっぱい汚れた心、そしてだんだんと悪くなってしまう。そこから出ていくことはできなかったわけです。どんなに勉強をしても、地位があってもお金があっても、戦争をしても、その心の中の悪い汚れたものは絶対なくならなかったんですね。それこそが最大の問題なんです。いくら教育しようがお金しようが領土を取ろうが負けようが勝とうがですね、一切心の中の一人一人に救っている悪っていうのはなくならなかったわけです。それの一番の人間の奥の奥のものを清めなくするためにキリストが来られたと。で罪を担って、人間は努力したって絶対なくなるの、学問しても。だからそれをみんな丸ごとになって十字架で死んでくださったと。それを信じることはキリスト教だったわけですね。 単なる推しを信じたりするものでは絶対進まなかったわけです。そんなことはどこの宗教でも言ってることですね。隣の人を大事にしなさい、親を敬いなさい、ということ、そんなこといくら言われたって人間は変わらないわけです。で、そういうふうにこの53章っていうのはですね、この時には民族のこととして言われながら、同時に遥か後のことも見抜いて言ってたんですね。これ聖書の人の不思議な点です。その当時のことにぴったり合うように言っていながら、遥か後のことにもずっと当てはまることが書かれてあるということなんです。それでこの五節にそういうあがなうということが出てくるんですね。53章にあがなうということは詳しくあがないが出てきたわけですが、夫となってくださる、その民族の夫となってくださるぐらい一つになる、そのぐらい深く近くに寄ってくださる神様は、万軍というのは全てのものを収めておる主というふうな意味合いで言ってるんですね。全てのものを創造した、全てのものを支配ご支配なさっている神様、そんなに壮大なものがその神を信じる人たちの夫となってですね、一番近く来てくださると。で、捨てられて、これはもう徹底的に外国に苦しみ滅ぼされたからですね、徹底的に。それを呼ぶようにですね、何にも良いことをしたわけじゃないのに、さっき言った53章にあったように罪を担って死んでくださる人がおって、そういうことからですね、まあ、こういうふうに許されるようになるのだと。で、わずかな間、これも50年ほどだったわけですけどね、捨てたけども深い憐れみを持って再び引き寄せるんだと。ひととき激しく怒ったと、これはもう裁いたということですね。神様にずっと背き背き、いくら言っても言っても背いて不真実を尽くしてきたからこそ裁かれた。だけど永遠の愛、慈しみを持ってあなたを周りにあがなう、これは買い戻すということですね。本来悪やサタン、あるいは外国語の場合トリコになってどうしても買えない、それを言えばお金を払って買い戻すと。それを、まあ、神様ご自身がこの53章にあるようなことで、実際にしてくださったということです。まあ、こういうふうにして、神様は民族の夫となってくださった。それからさっき言ったようにですね、遥か後になったら特定のユダヤ民族の夫でなくてですね、全世界の信じるあらゆる人の個人的な夫、夫婦のようにですね、一つになるってくださってきたわけです。それが新約聖書でははっきり書かれてあって、あの有名なブドウの木の例え、イエス様は神様と同じご性質を持ってですね、イエスキリスト様は私たちのうちに留まってくださる、あなた方が私を信じたら私もあなた方のうちに留まる、これはヨハネの福音書で一番ぐらい有名な、よく引用される言葉ですね。これ一つになるということです。ですね。神様はキリスト、私のうちに入ってくださるというのは、文字通り先と夫婦になったら本当に一つになることですね。そういうふうに、旧約聖書で民族として言われたことが、新約キリストの時になってから、一人一人に当てはまるようになったということなんです。でここにあるように、とっても悪いことをした人でもですね、キリストが身代わりに死んでくださって、あがないと言ってくださったので、そのことを私たちはただ信じるだけで、そういうふうに言えばイエス・キリスト様、神様と夫婦、霊的な夫婦のように一つになるという特別な恵みを与えてくださるようになったというんですね。そういう意味でまさにこれは新しい祝福だったわけです。まあ、こんなふうにこのイザヤ書は今からね、ここの場合は2500年ほども前、550年も。それなのに今の私たち、キリスト以後の2000年間も、そして今の私たちにも日々当てはまる。私たちも日々今なお罪を犯してしまったり、悪いことを思ったりするという。それどうしたら消えるのか。僕ら勉強したって、どんなことを見ても、スポーツを見ても何したら決して消えないわけですが、これはイエス様のことをいつも仰ぎ見て、御言葉を受け、聖なる霊を受けることで、いつも許され、清められていくというんですね。それがこの、深い憐れみを持って、我々のような本当にダメな 繰り返し罪を犯すものでも引き寄せてくださる。そんなことは人間ではないことですね。人間に背いて背いて大物のことを掘り出されてしまうわけです。で、神様の慈しみこそはまさにこの永遠だというようなところにあるわけですね。私たちのほか捨てない限りはこの世に引き寄せてくださると、私たちもそれを感謝して受けたらですね、私たちの魂のうちに来てくださる、あるいはこういう集まりのうちにも来てくださる。1人、2人、3人、私の名によって集まるところに私は中にいると。これもこういったですね、この共同体の夫としてですね、来てくださるということです。一緒になり、一つになって来てくださるという。そういうさまざまな意味をですね、この、イザヤ書の後半といろんなこの新約との関つながり、関わりを持った意味を含んで書かれてあるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでです。